生命の根源である親というものを嫌っている限り、運命は開けない。まあ、かといって別に好きになれって話じゃないんですよ。それを無理にすることが親孝行ではない。大切なのは、その親の元に生まれた、その宿命を受け入れることだと。こんにちは。お名前だけでわかります。スピリチュアルカウンセラーの林明宏です。このマジスピラジオは、真のスピリチュアル、また脱お花畑スピリチュアルをテーマに配信しています。もし内容が気に入ったら、高評価、フォロー、コメント、チャンネル登録をお願いいたします。というわけで、今回も前回に続きまして、過去のメルマガを取り上げます。タイトルは、真の親孝行こそ、運命を開く唯一の道。真の親孝行ということを話をしていきます。とっても、まあ、魂としての大事なことですね。これはメルマガの第300回目、切り版ですね。切りのいいこの300回目を取り上げています。まあ、去年の9月ですね。だからこの配信からすれば5ヶ月ぐらい前に出したやつですね。はい。前回初めてスライドをちゃんと作りましたので、まあ、今回もちょっとスピードアップを図ってですね、実際30分ぐらいで準備できましたので、まあ、これだったらまあ、まあまあ続けられるかなという手応えを得ましたので、まあ、今日はそんな感じで話をしていきたいと思います。はい。で、もう早速ですね、この親孝行と聞いた瞬間に、ね、嫌な気持ちになる人もいらっしゃると思うんですね。親孝行ね。大切なことだとは思うけども、まあなかなかできないとか、あるいはできなかったとかですね。親孝行したいときに親はなし。というですね。まあいろんな感情が動く言葉だと思うんですね。ただここはそんな道徳の話をするわけではありません。一般的に親孝行とは、親に感謝を伝えること、ありがとうということなのか、あるいは仲良くすることなのか、まみに実家に帰って生活の世話をすることなのか、まあ、今、介護をやってらっしゃる方もおられると思いますけどね。あるいは、一緒に美味しいものを食べたり、ね、食べに行ったり、旅行に行ったりですね。それが一般的な親孝行のイメージだと思いますけども、まあ、ここは一応スピリチュアル、しかも真のスピリチュアルをテーマにしていますから、そういったことではない。まあ、というか、まあ、こういったことも含めますけども、これはあくまで根本ではないということですね。まあ、できるんだったらやればいいけど、うん、けど、根っこではないという話ですね。では、この真の親孝行とは何かと言いますと、与えられた命、それを精一杯に生かすことですね。自分に与えられたであろう天命とか使命とか、自分がこれが根性の役割だと思うことに対して精一杯命を燃やしていく。これが真の親孝行ということですね。その余力として、ね、帰省するとか、生活の世話をするとか、美味しいものを食べに行くとか、やればいいけど、その前提として、スピーチャル、マジスピ的にはですね、与えられた命を燃焼するという、まあ、これが大前提ということですね。はい。これは今回の結論です。はい、いいですか？では次ですけども。まあ、この難しいのは私も過去そうでしたけども、親子というのは血は繋がってるかもしれないが、魂は違うんですよね。中身はね。それこそ過去性。ね。それがあるという前提でね、私も過去性リーディングってしますんでね。まあ、それ前提で喋りますけども、 全く違うんですね。その魂のこれまでの遍歴というものはね。あるいはちょっとまあこれは今回は詳しく言いませんけども、必ずしもこの命というのは地球だけに限らないということですね。さまざまなこの銀河系宇宙を超えたいろんな知的生命体が住む場所っていうのはあるんですね。まあもちろんですよ。もちろん現代科学では証明されていませんけどね。まあそんなこんな含めてですね、魂の、まあ、いわば経験値、その内容が違う。ね。私も、まあこれは仕事ではやりませんが、その人の魂の、いわゆる生まれ変わりですね、輪廻転生のその、まあ数ですね、あえて数値化するということもします。まあこれは、仕事で依頼を受けても言いませんけどね。偏差値じゃないんで だから、そんだけ違うってことですよ。魂はね。ですから、当然、親と子の反発、反目、不和、あるわけですよね。当然ね。私もあります。いや、めちゃめちゃあったと思いますね、私はね。で、いろんなカウンセリングの事例でも、枚挙にいとまがないわけです。この反発はね。ですから、まあ、親孝行と聞いて、もやっとするっていうのはね、まあ、そういった葛藤を抱えている場合でしょうね。けど、ここでは、親と仲良くすることが、親孝行ではない、ということですね。ね、これ聞いて、安心する方もいらっしゃるんじゃないですか。ね。ですから、たとえ反発や価値観の不一致があったとしても、それでもなお、自分の運命を生かし、自分の生命を燃やすということですね。それができれば、立派に、霊的には、立派に、真の親孝行、ということですね。まあもちろん反発ね、不はない方がいいですよ。それはね。それは仲良くした方がいいに決まってますわ。ね。でもそれでもできない。自分の生き方、こうありたいという魂からの欲求、それを貫こうとすればするほど、この現代においては、やっぱり親と反発するっていうのはね、まあ、なかなか避けがたいことですね。まあ、私自身もたまに言ってますけども、まあその反発があったために、19の時に家を出たわけです。ね、家出をして、住み込みの新聞配達屋として、まあ、働いた時期もあったわけです。ね、それだけ私の反発心は、もうすごい強いものがありましたね。うん。まあでも、それがあったとしても、その反発は自分の生命ですね。魂の欲求。それを貫くためですから。まあ、それはしょうがないってことですね。で、結果的に私は今、こういった、ちょっと変わった仕事をしてますからね。これによって、私は自分の生命を燃やしているわけです。天職だとこれを持っている。自分の道、使命だと思っている。ですから、まあ、親にたとえ理解されなくてもね。うん。まあ、私は最も、まあ、関西の人間ですから、別にね、親の価値観としては、まあ、ちゃんと生活できてるんやったら、もうええでと。何してもええでと。人に迷惑かけんと、ちゃんとね、生活できてるんやったら、ええわ、という価値観なんで ね。今、まあ、こうやって変わった仕事してるけども、そこはもう、なんていうかな。うん、もうあんたの好きなように、やりなさいということです。ね。はい。じゃあまあ、個人的なことはさておき。ね。この親孝行の根本は何かっていう話なんですけどね。あなたの親、さらにその親、ね。おじいちゃんおばあちゃんですね。で、さらにその親、ひいおじいちゃん、ひいおばあちゃん。ずーっと遡って辿っていくと、ね。そこには、その大家族ですね。大家族の長としての天皇家ですね。天皇家。そして、もっと言うと、神話の世界ですね。高天原ですね。高天原の神々。古事記の世界ですね。それに通じていく。イザナミ、ね、イザナギ、イザナミの世界ですね。 ね、ずっと辿っていけばそうでしょ、これ。これは科学ですからね。これはスピーチュアルよりは科学ですよ。ずっと辿っていけば、根源の一ですね。一なる存在ですね。それに通じていくわけです。ですから、ね、こういうことを初めて聞くと、なんか大げさだなと思われるかもしれませんけども、そうやって自分の命を燃やしていくというのは、その真の親孝行というのは、この我が日本の神話ですね。それにつながっていく行いである。まあ、最近は私はあんまりね、このスピーチュアル業界って知らなくて、大抵お客様から最近こんなん流行ってるんですよって言って いろいろ YouTube とか紹介してもらうんですけどね。なんか最近はね、縄文エネルギーとかね。なんかそういう縄文っていうのはなんか流行ってるみたいですけどね。で、それはわかると。なんか縄文エネルギーがどうのこうのね。まあ言うのはわかるんだが、じゃあそれを、この現実の日常においてどう実践するかっていうのが本当は大事ですよね。それが、この親孝行ですよ。真のね。自分の道。自分の今、目の前にあること。それに向かっていく。つまり自分の命を燃やしていくということですよ。それが親の親の親の親の親の親の親のさらに親ということで、縄文でしょ？ですから、そういった生き方は、縄文エネルギーに通じていくということです。まあ、これは、それを決心するかどうかですね。で、こっからちょっとね、まあ、なかなか難しい話なんですが、人によってはね。親というのは、この肉体の生命の根源ですね。肉体のね。その親を、生命の根源である親というものを嫌っている限り、運命は開けないということですね。これ結構シビアでしょ。親を嫌ってる限り運命は開けない。まあかといって別に好きになれって話じゃないんですよ。まあできれば好きになった方がいいですけど、無理に好きになることもできない。これを言うとね、やっぱりちょっともやっとする方が出てくるんですよね。拒否反応を示す方もいらっしゃいます。これは、もうカウンセリングの現場とか ね。私もカウンセリング、普通のカウンセリングの心理学の勉強をずっとやってますからね。そこでのケーススタディ、ね。他のカウンセラーの方からのね、ケース検討ですね。そこでもよく出ます。これは。親子の葛藤はね。ですからもう一回言っときますけども、親と仲良くするとか、親を好きになるとか、できればそうあった方がいいけど、それを無理にすることが親孝行ではない。ね、大切なのはそれではないっていうことです。大切なのは、その親の元に生まれた、その宿命を受け入れることだと。これは宿命ですね。宿命というのは、自分ではどうにもできない運命のことですね。この家庭に生まれとか、生物学的に男とか女とかね。まあ、いろいろ、この話すると、ちょっとややこしいですけども。あくまで生物学的に男か女とか、生まれる時代とか、これはどうにもできない。こういったのが宿命ですね。こういった宿命を受け入れることです。たとえ、毒親であっても、心理学でいうところの機能不全家族のもとに生まれたとしても、それが与えられた運命なんだと。これを受け入れられるかどうかですね。まあこれはだから、よその家庭とかね、他と比較しては、まあ難しいでしょうね。たとえ厳しい環境であっても、これは自分の運命だと。だから別に親を好きになる必要はないしね。だって普通に考えて、虐待する親好きになれるわけないじゃないですか。普通にね。ですから、まあ大人になって、それは、 まあ、普段のカウンセリングでもそういったことをやっていくんですけどね、時間をかけて。うん。まあ、親は親、私は私、ということですね。別に親の命令になる人生じゃないし、ね、親もまた自分の命令を聞く立場でもないし、それぞれが分かり合えればいいけども、分かり合えなくても仕方がない。それは。ということですね。健全な距離をとって、しょうがない。ですね。ある種の諦めですよね。まあそれは別に悪いことじゃないですよ。諦めは。実際に心理学でもね、精神分析と言われる分野をね、やっぱりこの諦めるっていうのは非常に大事なこととして取り上げてますね。諦め。うん。まあ、好きになるのが一番いいかもしれないけどね。なかなか厳しいケースもありますから。まあ、せめて、この親のせいで、この親がダメだから、ね、自分がダメなんだと。こんな親に生まれなきゃよかったとかね。せめてそこを超えて、しょうがないと。これもまた運命だと。理不尽もまた運命だと。まあそれができた時に、運命としてはスタートラインに立つような気がしますね。ね。だから困難は別に占いではどうしようもない話ですね。当たるとか当たらないとかね。私はタロットもやってますが、扱っていくのはこういった話ですからね。ね。当たる当たらないとか、あなたの運気がいいとか悪いとか、そういった表面的な上っ面の話じゃなくて、もっと根源的に考えていかないと、本当にこう、運命を開くことは難しい。ということですね。ね。まあ、大変ですけどね。こういったことを、ね。一人で考えるの大変だから。だから、私も、カウンセリングとか、リーディングとかね、やってるわけですけどね。はい。はい。では次行きましょう。うん。ですから、さっきから言ってるのは、この肉体の親を見ないと言ってるんです。ね。肉体の親。目の前の親ですよ。それは欠点もね、あるしね。もちろんいい分もあるでしょうけど、生身の人間ですから、ね。欠点はたくさんあるでしょう。嫌な部分たくさんあるでしょう。ね。けど、それは、欠点があるのは、私たちも同じでしょ？私だって欠点ありますよ。当たり前だけど。あなたにもありますでしょ？欠点が。ね。けど、その欠点が、長所にもなったりするわけじゃないですか。ね。長所と欠点は、裏表ですからね。まあですから、その肉体を見るなという話です。その、親の命ですね。親の命あってこそ自分の命がある。そして、その親もまた親がいてっていうさっきのね、親の親の親の親ですよ。こういった命のつながりを見ていく。もっと対処、高所、ね。大きな視点で命というものを見ていく。そのつながりね。その連鎖ですね。そして、その、さっき神話の世界って言いましたけども、その命のつながりの先にある、その果てにある、生命の根源ですね。まあこれは大生命と言ってもいいだろうし、ね。まあ大宇宙と言ってもいいし、神と言ってもいい。それを見つめるということです。そしてその大生命に通じる道の一歩、第一歩が親なんですね。そういった意味での真の親孝行です。これが真のスピリチュアルということですね。はい。うん、で、こっからが、まあ、なかなか人によっては時間がかかると思うんですが、家族の中で味わったその苦悩ね、苦しみ。それでさえ、理不尽な苦しみでさえ、運命から、そして、宇宙の意志から与えられたものではないだろうかという問いですね。こんな家庭に生まれなきゃよかった、なんでこんな親なんだろうかと、まあいろいろありますよ。それはいろんなカウンセリングでね、非常にこう気の毒な話も 何回もお聞きしてきましたしね。けど、それすらもまた運命から、宇宙の意志から与えられたものなんだと。何かうまくは言えないが、何か大切な意味があって与えられたんじゃないかという、これがスピーチャー的なものの見方ですね。これが正しいって言ってるわけじゃないですよ。こういうものの見方ね、横文字でいけばこういったフレームワークで見るということです。その新しいフレームワークから見たら何が見えるかということですね。さっき言いました、この地球だけが素敵な生命体が住む場所ではない、無数の星々のね、その惑星のうち、この地球、この日本、この時代、そしてこの親を選んで生まれてきた意味は何なのか。このスピーチャル業界においては、親を選んで生まれてきたってね、よく言いますよね。まあこれはね、正しいかどうかわかりませんけどね、よくなんかね、その子供の幼児のね、喋ってる内容ね、それを分析して、うん、試み、その解析をね、解明を試みようとしている方もいらっしゃいますけども、まあ結局のところこれはわからないですね。けど選んでっていうのは、つまり現実的に言えば選択し直すということですよ。なんでこんな親とかね、こんな家庭でとか、なんでこの時代でとか、なんでこの日本で生まれたんだとね。それはなんか運命に巻き込まれてね、という被害者意識、あるいは受け身の状態から能動的、積極的にそれを選び直すということですね。あくまでスピーチャー的にどうのこうのということはさておき、自分の意思で選択をし直すということですね。これは。そのフレームワークが今言ってることなんですね。その問いを持つ。問い続ける。ということ。あ、ちょっと、スライド見せてますね。はい、失礼しました。はい。そして、その何のために、この家庭、家族、この地球にね、まあ生まれたのかという意味をね、自分の直感で掴み取り、で、その意味を、この地上世界、この地球でね、実現しこう、していこうとする意志ですね。これは決心と言ってもいいですけども、それが真の親孝行であると。そしてそれが生命の根源につながる道であるということですね。これはただ、まあ、私もそうですけどね、私は父との葛藤が、まあ、すごい深くあったわけです。だから今ここで言ってることは、そう簡単にできることではないというのは、これ私自身はそうでした。けど、こういったスピーチャル的な、この真のスピーチャルですよ。霊的真理と言われるものです。こういったことを学び、考え続け、問い続け、そして、瞑想したりね。祈ったり、いろいろと実践をしていく中で、少しずつその葛藤がね、消え去っていく。で、まあ今日は詳しくは言いませんけども、うん、やはりこの家族の元で生まれてきた意味があるなと、そこに必然的な意味が隠されていたなということは、だんだんこうやって問い続けていくうちに分かっていくだろうと思います。それは少しずつね、あるいは急にね、さっきも直感という言葉を使いましたけども、ふっとね、ある時本当にインスピレーションみたいに そうだ、自分が生まれた意味はこうだったんだということをつかみ取る場合もあるでしょうね。ただ、少なくとも、親を嫌っている限りは、なかなか自分の運命を切り開きにくいし、まあそれでも、才能があったり、あるいはね、頑張って努力する人はね、まあそれでも、人生切り開いていきますけどね。まあただね、過去のカウンセリングの事例でもあったんですが、いわゆるその、この世的に成功していると、ですね。周りからはもう第一人者と言われてる人ですよ。で、もうそれなりの5年齢にもなっておられる。それでもね、なんか心の底から幸せではない、というふうにね、おっしゃってましたね。社会的な成功してるんですよ。けど、本当に笑ったことがない。とおっしゃる方がいらっしゃいました。で、いろいろ話を聞いていくと、もう、両親は他界されている。けど、もう肉体はないのに、未だに、恨みつらみがある。まあ、そんなことをおっしゃってましたね。そんな事例があったんですけども、うん。なかなかこの根源的な部分であるがゆえに、その苦悩や葛藤というのもまた深い場合があるんですね。だからこういったね、せいぜい30分ぐらいの話を聞いたところで、ね、じゃあもう今この瞬間から真の親孝行しますってね。まあというふうにはなりにくいと思いますね、これは。まあ確かにそうだろうけどさ、確かに言ってることはわかるけども、いや、それはちょっと難しいよね、というのが、まあ、正直なところではないかなと思いますね。うん、ですから別に今この瞬間から変わる必要はなくて、やっぱこういったことが大事なんだと。で、私は、オーラリーディングってね、いうメニューをやっています。オーラリーディング。まあ、ちょっと宣伝になっちゃいますけども、ここで見るのは、オーラの色とか、波長とかね。まあそれももちろん言うんだけども。一つは、親との感謝度ですね。それを数字で、パーセンテージで出します。そして、さらに、ご先祖との調和。そのレベルですね。これをまた、数値で出す。直感を使って出します。これがね、やっぱ、高いに越したことはないんですよ。けど、何回も言いますけども、親を好きになるとか、ね、まめに実家に帰るとか、そういったことを言ってるんじゃないですかね。これ本当ね、何回言ってもこれ誤解されるんで、今日も何回も言ってますけども、自分の命を生かしきるということですよ。これが真の親孝行ですからね。けど、そういった自分の真の喜び、本当の生命の喜びに向かっていくには、この親を通じて、この地上世界に命がなければ、それはできなかったことですよね。親の善悪とか、人格者かどうかね、毒親とか、さておき、自分がここに命がある、というのは、この親のおかげじゃないですか。これは絶対的な事実ですよね。これはね。もちろん、この、世界に生まれたから、悲惨な目にあったとか、すごい苦労ばっかりの人生だと。なんでこんな世界に生まれてしまったのかと。ね。言う人もいますけどね。もちろんね。けど、じゃあ、もしね。じゃあそれが苦しいんだったら、今からお前に魔法をかけて、犬や猫にしてやろうかと。言われたらね。多分、全員断ると思いますね。うん。動物だったらね、苦悩を感じないでしょ？動物には葛藤もないですよね。じゃあ今からお前に魔法をかけて、野良犬として、野良猫として、生きていきますかと。言われたら、多分ね、まあ、よっぽどのことじゃない限り、イエスとは 言わないでしょうね。どうですか？これ、ね、あなたにね。うん、もう本当人生苦しくて仕方ないんですと。ね。なんか猫みたいにぼーっと何も考えないで、ずっと寝てね。ひなたぼっこしながら生きたいですねって。じゃあ本当に猫にしてやると。まあ多分しないでしょうね。それは、このみんながね、全員がね、私たちみんなが、本当はこの命の価値というのは、無意識の深い部分では分かってるからですね。本当はね。まあ、そういうことですよ。あ、これ、ちゃんと考えれば分かりますからね。命あってのものなれとね、昔の人は言いました。まあそういうことです。はい。というわけで、今回はこの真の親孝行ということですね。はい。いかがでしたでしょうか。ね。まあ、オーラリングをしますからね。本当に、この波動、いつも言ってる波動がね、輝いてる人というのは、やっぱりね、親との葛藤は少ないですよ。それは。だから、まあ、どんだけ厳しい環境で生まれ育ったとしても、その意味をね、こういった音声、地味な音源聞いていらっしゃる方は、本当に真摯な方が、ばっかりだと思いますので、問い続けてね、この意味、何のためにこれがあるのか、で、これはどういった目的、それは何のために、どんな目的を自分に与えようとしているのか、ということですね。まあ、それを問うていくということ。この問いこそが、ね、これも時々言ってますが、問いこそが大事ですからね。はい。ぜひ、この親孝行ね、世間的な、一般的な親孝行ではなくて、根本的な親孝行というのを考えていく。これが、マジスピ、真のスピリチュアルということですね。ぜひ、ご参考にしてください。というわけで、今回は第300回目の、キリのいい、ね、そのメルマガを取り上げたんですけども、まあ、メルマガではですね、また、ブログや、こういった音声配信と違って、また変わった角度で、違った角度で述べています。もしよろしければ、無料メルマガご登録ですね。今 YouTube でご覧であれば、QR コードを載せていますし、これを音声だけでお聞きの方もぜひですね、マジスピでご検索いただければ、いろんな箇所からご覧いただけますね。登録のね。ぜひ、ご覧いただければ嬉しいです。はい。では、またこの、なんかメルマガ会、ちょっといいなと思ったので また時々、まあ次回はちょっと違うかもしれませんが、時々は、こういった形で、紹介を、メルマガの案内を、紹介ですね、内容の話をしていければと思います。今回は以上です。ありがとうございます。